会見項目。1、第58回鳥取シャンシャン祭りについて。市長、昨年は10月31日に無観客で山田スポーツパークにて一斉踊りを開催させていただきました。現下のコロナ禍の中ではありますが、今年は8月13日土曜日に前夜祭を市民会館で、また8月14日日曜日には昨年と同様に山田スポーツパーク陸上競技場で感染防止対策を徹底した上で開催させていただきました。市民会館のステージ上では7団体121名の踊り子の皆さんに祭りの開始を盛り上げていただき、また14日の一斉傘踊りでは山田スポーツパーク陸上競技場で44団体1063名の踊り子の皆さんに傘踊り、鈴っ子踊りをご披露いただきました。また14日には姫路市の清本市長様、また第54代姫路お城の女王にお越しいただき、姫路遊仙会の皆さんにも一斉傘踊りをご披露いただくなど、姫路市との姉妹都市提携50周年という節目の年をお祝いさせていただくことができました。当日は午前中に雨が降っていて天候も心配していました。また新型コロナウイルス感染症の感染等も心配される状況にありましたが、多くの皆さんのご協力により鳥取シャンシャン祭りの歴史と伝統を絶やすことなく次につなげていくことができたと感じています。改めて多くの皆さんに感謝申し上げたいと思います。コロナ禍の中でいろいろ形を変えながらの祭りの開催となっていますが、来年以降は従来のような中心市街地での開催を目指して準備を進めていきたいと考えています。 2. 新型コロナウイルス感染拡大における本市の対応について。市長、鳥取市保健所管内においてもお盆での帰省、また旅行時期に感染が急拡大していて、一日の感染症陽性例が8月15日以来、今週明けですが、4日連続で400人を超えています。これまでも本市では、鳥取市保健所の業務に遅れが生じることがないように、職員負担が増大している業務への他の部署からの職員応援や、業務の外部委託など、全庁一丸となって対応してきています。しかしながら、このところの連日の感染増大に伴い、在宅療養者数も増加し続けており、さらなる応援職員の増員や外部委託を推進するとともに、新たに在宅療養者の皆さんなどへの相談体制を充実するために、夜間の職員勤務時間を創設するなど、体制強化を図りながら対応しているところです。保健所の体制強化としては、7月7日からは、鳥取市の他の部署からの応援職員として20名を派遣しています。また8月6日にはこれを56名に増員し、17日からは77名に増員しています。さらに7月29日からは東部4町から保健師を1名ないしは2名、また8月1日からは鳥取県から事務職員3名、8月5日からは鳥取県東部広域行政管理組合から事務職員1名を派遣していただき、合計で83名増員しています。さらに8月19日からは派遣職員3人役を増員し、1日あたり86名の応援体制で増員しています。保健所の体制は116名で、これが通常の職員体制です。これにプラス86名で116名から202人体制にしています。また合わせて在宅療養者の皆さんへの物品の配送や患者の移送、陽性者の聞き取り業務の外部委託を拡充するなど、事務の効率化も進めており、さらに8月10日からは濃厚接触者の方の PCR 検査予約をご本人またご家族分も直接電話予約していただく方向に変更し、その受付業務を外部委託しています。また8月17日からは療養証明書発行にあたり、必要な氏名や住所等の確認を住民基本台帳を所管している市民課の職員が対応していますし、療養調整業務、在宅療養支援業務、検査調整業務については夜間に及ぶため、8月16日からは夜間の勤務時間、午前0時から 翌8時45分までですが、こういった勤務時間を創設し、保健師2名と事務職員1名の合計3名1組の職員が1回ずつ交代で従事して、夜間の患者さんの急変などで不安を抱えている場合、迅速に対応できる体制を取ったところです。この度、8月18日からの感染急拡大期の相談体制として運用が始まったコンタクトセンターの業務ですが、鳥取市保健所においては、従来から接触者相談センターで対応しており、症状悪化時にかかりつけ医につながらない場合などに、適切な医療につなげるように対応していきたいと考えています。こうした状況がしばらく続くことを考えなければなりません。そういった中で、保健所機能の維持だけではなく、医療機関への入院者数の急増や、医療従事者の感染拡大など、医療提供体制の維持においても大変厳しい状況が続いています。来週には夏休みが明けて、子どもたちの学校生活が始まります。子どもたちが安心して学校生活ができるように、ご家庭と連携して感染拡大を抑えていく必要を強く感じています。本市としては引き続きあらゆる広報手段、ケーブルテレビや FM 鳥取、テレビスポット CM、折り込みチラシ、市の公式 LINE や YouTube などを活用し、市民皆様お一人お一人が正しいマスクの着用、換気、共用物の消毒など、基本的な感染防止対策への意識を高めていただき、感染拡大しないための行動を心がけていただくように呼びかけたいと考えています。3、9月定例会の開催について。市長、来月9月2日に9月定例市議会が開会予定です。上程予定の案件については、来週金曜日に議会運営委員会があり、この日に内容等をご説明させていただく予定ですが、一般会計補正予算の概要等について少し触れたいと思います。補正予算額は8億7000万円といった規模です。その主な内容ですが、新型コロナウイルス感染症、また物価高騰等の対策としていくつか挙げさせていただく予定です。まず保健所の体制をさらに強化していくための経費として5100万余、また私立保育園等給食費の高騰に伴い臨時に支援していくための事業費として700万余、これは食材等が急騰していますので、その支援をさせていただく経費です。また、市政広報費として、アフターコロナを見据えた観光客誘客の促進のために、本市の魅力を発信するシティプロモーション映像の作成などをしていきたいと考えています。また、商店街の活性化促進事業費として1200万円、これはコロナ禍により集客減が続いている商店街のにぎわいづくりや魅力向上につながる取り組みについて支援させていただくものです。その他、新成人の応援プロジェクト事業費、また令和5年に展示ガイダンス施設などのオープンが予定されている青谷上寺地遺跡の地域利活用運営事業費として100万余、こういったものを予定しています。詳細については来週ご説明させていただきたいと思います。4. 鳥取西道路の主要トンネル内でも FM 鳥取が課長になります。市長、コミュニティ FM、FM 鳥取は地域の情報をはじめ、地域の行政情報、また防災情報などの発信を行っていますが、この度これまでは聞き取りができなかった鳥取西道路の主なトンネル内においても、この FM 鳥取が聴取可能となるための設備整備が完了し、いよいよ来月から放送を開始することとなりました。現在は試験電波を発信中のため、聞き取りは可能になっていますが、来月9月1日から放送開始となります。鳥取西道路にはいくつかトンネルがありますが、20世紀梨ふるさとトンネル、福井宇都宮トンネル、宇都宮常松トンネル、気高青谷トンネル、この4つのトンネルにおいて、車で移動中にも FM 鳥取を聞いていただけるようになり、災害情報、道路交通情報等も届けることができるようになりました。5、つながろう鳥取市キャンペーン、LINE 謎解きの開始について。市長、 鳥取市の公式 LINE は本年4月から情報発信機能を充実させていますが、利用促進、登録者数の増加を図るため、LINE 謎解きコンテンツの運用を開始します。キャンペーン期間は8月19日、今日から10月20日までと、第2回目は12月1日から翌年、令和5年の2月20日までを予定しており、いくつかの謎解きをしていただき、3問全問正解していただくと、各シーズン30名、合計60名の方に鳥取市の特産品が当たるといった取り組みです。現在のところ、昨日現在ですが、9150名の方に鳥取市公式 LINE 登録していただいています。人口の約 5% といった状況です。こういった機会に参加していただくことにより、多くの皆さんにこの鳥取市公式 LINE に登録していただきたいと考えています。